早いものでもう10月になりました。2023年度も上半期が終わり、いよいよ下半期に突入いたしました。企業では中間決算も終わって、これからいよいよそろそろ来年度の事業計画を踏まえた展開に移りつつあります。まだまだ10月になったとはいえ、残暑は厳しい毎日が続いておりますけれども、でも一日一日と秋の訪れが感じられる今日この頃になっています。さて、今日読んでいただいた箇所はですね、非常に皆さん有名な箇所で、多分キリスト教を知らない人々にとっても知られた有名な物語というか出来事でもあります。聖書は旧約聖書と新約聖書2つに分かれていますけれども、この聖書の中に多くの登場人物が出てまいります。特に旧約聖書の中でいろんな人物が出てまいりますけれども、試しにインターネットでこの聖書に何名の人物が登場するかというのを調べてみたら、残念ながら明確に何名だというのが分かりませんでした。どなたか知っている方がいらっしゃったら教えていただければ幸いですけれども、この旧約聖書の中でいろんな登場人物が出てまいります。その中でも3人偉大な人物を挙げようと言ったらですね、多分皆様はアブラハム、モーセ、そして今日登場するダビデ、この3名の方を挙げるのはほとんどの方だろうというふうに思います。このダビデは皆さんご存知のようにイスラエル王国の2代目の王として登場します。この登場の経緯はこのサムエル記の上の16章に詳しく出てまいります。しかも彼は後でイスラエル王国を建国というか充実した時代を迎えて、まさにイエス・キリストにつながる啓示としての大きな役割を果たす、また後に人々に対しての影響を与えたことは事実であります。この16章の預言者サムエルによって王となる油注がれた者としてのダビデの登場は非常に興味深い記述が書いてあります。人々はイスラエルにも王が欲しいということで、最初の王としてサウルが任命されたことは皆さんご存知だと思います。しかしサウルは王として任命され神の祝福の中にあったにもかかわらず、自分の欲望のために、また自分の地位を守るために神に対していろんな悪を行いました。したがって神はサウル王に代わる次の王、油注がれるものをですね、預言者サムエルによって派遣されたというのが16章を書いてあります。彼はエッサイの一家、当時ベツレヘムに住んでいたと言われます。彼その当時は本当に小さな村で、しかも彼らはユダ族の中でも取りに足らない小さな小さな存在です。神様は小の者から選ばれる神であるということが伺えます。エッサイには8人の男の子供がいました。最初サムエルは長男エリアブに目を留めて、彼の 立派な容姿また態度を見てですね、この若者こそ死の前に油注ぎられた存在だというふうに思います。しかし神様はそういうふうには見られなかった。我々は外見でいろんな人を判断しがちです。神様は容姿で見るのではなく、その心を見るというのが16章の7節に具体的に書かれています。そして次男三男順番に7男の子供までサムエルの前を通りますけれども、いずれも神様はイエスとはおっしゃれませんでした。そこでサムエルはエッサイに、もうこれからもうこれだけかというふうに尋ねますと、一番八番目の末の男であるダビデが実は羊の番をして今ここにいませんと答えると、すぐ呼んできてくださいと、それダビデを呼ばないと一緒に食事をしませんというんですね。そしてダビデの姿を見て血色がよく若々しい、見てサムエルにこの若者こそ油が注がれたものだということで、ダビデに油が注がれたという経緯があります。ここにはまさに神様の強烈な重い熱い熱い意志が新しい王の選びの中に貫かれているということがわかります。このダビデの8番目の子供が王に選ばれるということは、当時の常識から言ってまさにありえないことですね。普通は一番長男が一番優遇されるはずなのに、神様はまだ幼いっていうか少年ダビデに将来の王として託されたというところに、この物語の面白いところがあります。サンテグチュペリの星の王子様という小説を皆さんはご存知でしょうか。その小説の中にですね、こういう歌詞があります。星の王子様が狐に向かってですね、心で見なくちゃ物事はよく見えないと、肝心なものは目に見えないものだよということセリフがあります。私たちはついついいろんな人を評価するときに、学歴とか職歴とかいろんなもので外観的な問題、常識的な問題で判断しがちですけども、神様は一人一人の心がどういうものであるかということによって判断されるというこの出来事です。それについて面白い話があります。これは皆さんご存知の一休さんと門番という話です。皆さんご存知のようにとんちで有名な一休和尚がですね、京都の富豪から法要の招待を受けてですね、承諾したといったときに、前日にたまたまその富豪の家の前を通ったので、ちょっと立ち寄って挨拶をしようと思ってですね、門番にご主人に会えたのですかと告げるんですね。ところが一休の顔を知らない門番はですね、この一休のみすぼらしい身なりを見てですね、これこれお前のような汚い坊主は物が欲しければ裏門から入れと怖い顔して言うんですね。で一休はそれに、ちょっとここのご主人だけに会いたいんですと言うとですね、お前のような坊主にここのご主人が会うはずがないと、お前さっさと帰れと言うんですね。 で、ウィッキーはですね、お前は門番だろうと、客人を案内するのが役目ではないかと、面会したいという人がいるたら取り次げたらいいだろうと言うんですけども、とうとうそのことに怒り出した門番はですね、生意気な坊主だと、さっさと立ち去れと言って追い返したというんですね。で、翌日一休は立派な紫の法衣を着てですね、弟子たちを連れて門番の前に立つとですね、昨日の門番は打って変わったように神妙に一休たちを迎えて案内したというんですね。で、翌雑誌に通された一休はですね、主人に対してこう言います。ご主人、昨日は大変ご馳走になってありがとうございますとにやりと笑って言うとですね、主人はきょとんとした顔を見て、え、昨日お立ち寄りになってくださったのですかと、それならばぜひお目にかかったんですかと言うと、実は主人に会いたいと言ったら、こんなみすぼらしい坊主に主人に会わせることができないと追い出されたと。それを聞くと主人はですね、大変ご無礼しましたと、どうしてその時あなたのお名前をおっしゃっていてくださったのかと平身低頭して主人に言うと、一休はさっと立ち上がってですね、紫の包囲を脱ぎ捨てて、この一休には何の価値もないと、みんなはこの紫の包囲に価値があるのだろうから、この方位にお経を頼んでもらったらよかろうと言ってさっさと帰ったというエピソードです。我々はいろんなことを評価するときに、先ほど言いましたように、つい身なりとか容姿とかいろんな世間で言うものに対して優劣をつける傾向があります。それに対する痛烈な皮肉です。まさにダビデも血色も目は姿も立派ですけども、まだ少年、まだ海のものとも山のものともわからない存在に対して、神様はサムエルを通して油を注がれたものとして登場してくるわけですね。さて、いよいよ17章になりますと、ペリシテ人との戦いが始まります。これに対抗してサウル王とイスラエルの兵もですね、集結してエラの谷に陣を引いてですね、それぞれ対陣するんですね。で、その中にゴリアトというガト出身で大きな巨人がですね、イスラエル軍の対峙する。もともと戦争はですね、こう全軍がぶつかるというよりもですね、当時の戦争はそれぞれ代表選手が出てですね、戦って本当にどちらに神がつくかどうかというのをですね、争うというのが一般的だったようです。したがってゴリアトもですね、ペリシテ人の代表として出る。それでイスラエル軍の代表として誰か出てこいというんですね。ところが全て恐れをなしてですね、なかなか出てこようとしない。このゴリアトの、まあ、なんて言いますかね、服装というのがですね、聖書に詳しく書いてあるので少し見てみたいと思います。背丈は6アンマ半というんですね。1アンマはご存じのように、この肘から中指までの長さですので45センチです。それを 6.5 かけると計算しました、2メーター92センチです。すごい巨人ですよね。それで彼は 聖堂の兜をかぶってるんですね。それから聖堂の五千シケルの鎧とすね当てをつけてる。五千シケルというとですね、57キロです。当然巨人ですから57キロの鎧とすねと決めても大丈夫ですよね。それに肩にですね、聖堂の投げ槍と鉄600シケルの穂先をついた槍を持っていると。槍先だけでも 6.8 キロあるんですよ。我々がこれ持てと言われても持てますかね。そういう威風堂々とした勇士が前に出てきたときにですね、皆さんどう思われますか。戦って私は勝つのだろうか。イスラエル軍にそれに対抗する者がいるかと多分皆さん言うんでしょうね。でサウロももしあれを倒したら褒美をやるまで言うんです。みんなが尻込みをしているときに少年ダビデが父親エセに頼まれて兄たちの食料を届けにこの戦の場にやってきます。当然兄たちは邪魔者扱いもしますし、またサウル王もですね、お前があのペリシテ人と戦うことはできないだろうと、お前は少年だし向こうはもう少年の時から戦ってるんだと、極めて常識的な回答で当初は周知をします。しかしダビデは自分の巧妙心とか義憤からペリシテ人によって戦うというよりもですね、神様の権威がないがしろにされている、すべて全地はイスラエルに神がいるということをですね、ペリシテ人にもまた戦うイスラエル人にも知らせるべきだという思いの中で言うんですね。だからとうとうサウル王に説得してですね、ダビデは言うんです。私は獅子の手熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテの人からの手からも私を守ってくださるに違いありません。そこまで言われるとサウルはダビデに言うんですね、さあじゃあ行くがよいと、主がお前と共におられるように。これは確信を持って言った言葉ではありません。お前がそこまで言うんだったらじゃあやってみろ という本当の意味での軽い気持ちであったかもしれません。したがってサウルはですね、ダビデに自分の持っている兜鎧そしてサウルの剣を与えるんですけども、最初は来てみます。しかしゴリアテの鎧とか見たようにそこまで重くなくても、少年にはですねあまりにも大すぎて動きが取れないというのが分かります。だから彼らはダビデは日頃身につけていたもの、それは自分の杖、それから川岸から滑らかな石5つを選びて陶石袋に入れて、石投げ紐を手にしてあのペリシテ人ゴリアテと対峙をするということなんですね。ダビデはこの無謀な戦いともいえるものも神様がきっと勝利に導いてくれるというある意味では確信があったと言っても申し分ないでしょう。しかしそれはサウル王が提供した武具というのを一切捨て、羊飼いとしての普段の格好で戦いに挑みます。それは彼は獅子とか熊の手から自分の飼っている羊を守ったように 主がこのペリシテ人からも私を守ってくださるということなんですね。これは信仰の高い主の戦いだと、いわば別に彼にとっては特別な戦いでもなくて、獅子と熊と同じように普段の生活の延長線にある戦いだという認識なんですね。これは我々にとっても大きな資産を富んだ戦いです。つまり借り物の鎧とか剣とかいうものではなく、我々が持っている普段の実力、力で困難に対処するということが求められている。決して付け焼き刃ではなくて、困難にあったときにこそ普段が自分が持っているもので神様に信頼して立ち向かえということを言っているんじゃないでしょうか。私たちも人生の生活において、また信仰の上においても、いろんな戦いが出てきます。この人生の戦いにことなって、このダビデの戦いこと事例がまさに私たちの戦いそのものであると言っても過言ではないでしょう。それはその人の持っている人格全体に深く根を下ろすもの、その信仰の動機、思いがその戦いの中で出てくる。そして実際いろんな試練とか厳しい現実の中で、本当に生ける神が確かにここにいるということを示すためにダビデは立ち上がったということですね。私たちもいろんな困難が出てきたときにですね、ゴリアテのようにこれはとても巨大でかなわないと、もう戦う前からひるんでしまうことがないでしょうか。私たちはその時に余分なものを身につけるのではなくて、日頃の生活の中で習得し、また経験する出来事によってですね、物事が解決することができるということを、このゴリアテとダビデの戦いの中で神様はお示しになっているような私は気がします。それは現実の問題に対して恐れを抱くことでなく、希望を持って常に神様が私たちと共にいるという確信、そして神様にふさわしい勝利を私たちに与える。それは正義に対する鋭い感覚であるかもしれません。必ず神が勝利に導いてくださるという信仰と平安と喜びと、それが実は私たち一人一人に与えられる。それは何も特別なことではないということですね。私たちは毎日毎日日常生活の中でいろんなことが出来上がってきます。事実、このダビデも羊を飼うときに熊とか獅子とかいろんな恐ろしいものとの対決があります。そして羊を飼うということは自分の思いだけではなくて、羊を優先した生活ではなければ羊は懐いてくれないし、また羊を守ることもできない。そういう今我々が置かれた現実の場所で、いろんな試練、困難、苦難、悩み、苦しみと対峙する中で、私たちの信仰が日々新たにされ、成長し、 そしてどんなことも起こっても揺るぎないものへと私たちが導かれる。そしてその戦いは自分の力で立ち向かおうということではなく、神様によりたとみ、すべてが神様のもとでの戦いが私たちに勝利をもたらすということをですね、確信したときに、常識的では考えないこの戦いに勝利するということをですね、この聖書は示しているのではないでしょうか。ダビデもこの戦いを通じて、これから本格的な王としての歩みを一歩一歩進んでいきます。しかしダビデといえども完全な王とはありえなかった。事実聖書にはこれからダビデの光の部分と影の部分が出てまいります。あのダビデといえども神様から離れたときに、また悪魔のささやきが私たちと同様に出てくることは聖書は如実に示しているところに意味があります。私たちは人間を賛美するのではなく、神様のみが本当の意味での賛美、称賛する対象であるということをですね、常に神様は我々一人一人の心を全てご存じです。事実私も久山猟犬で重症者の前に立った時にですね、あの瞳の前に立った時に私は何とも言えない。本当に自分の罪深さ、傲慢で誇り高く、そして他人に対して無関心である姿が如実に示されます。私たち一人一人が自分の心ともう一度向き合ってですね、本当に私は自分のためではなく神様のために今私は生きているという実感があるかどうかというのをですね、この出来事を通じてもう一度吟味する必要があるのではないでしょうか。ではお祈りをいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたの御座を賛美します。あなたの救いの技は計りしなく、また私たち一人一人をあなたの豊かな愛と恵みによって日々示されています。ともすれば私たちは外見の容姿や外見的な常識なもので惑わされがちですけれども、どうぞあなたがいつも私たちのそばにいて、苦しい時、困難な時、悩む時にもどうぞ共にいてくださる神に信頼して一日一日を歩む力と知恵を与えてください。そしてこれから始まる一週間をもあなたと共に喜びと平安の中で歩むことができますように、どうぞあなたは一人一人をどうぞその場にあって祝福してください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって今に捧げます。アーメン。